理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第193回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
12月に入ってですね、天文現象の会をこの前やったんですけど、
はい、
少しだけ言い忘れたことがあって、それを補足します。
打ち合わせでは訂正と言っていたのに。
じゃあ訂正です。
お礼の訂正のコーナーという言葉を言おうとしたのに。
ですね、はい、12月の天文現象で、
はい、
とっても大事な冬至をなんか喋んなかった気がするんですよね。
当時は喋んなかったですね。やっぱり
録音した時に喋ってないですか。
はい、当時は喋らなかったと思います。
はい、ということで、はい、冬に至ると書いて冬至。
もう冬ですか。
そうで、
っていうかまだ冬じゃないんですか。
まあ一応ですね、冬至っていうのは1年で一番こう日が短くなる日で、春分の日を0度とすると、はい、太陽の周りを地球がぐるぐるぐるって回って4分の3周、270度回ったところが冬至ですね。っていうことで、
はい、
何回かお話をしてるんですけれども、春分の日、夏至、
はい、
秋分の日、冬至っていうのは、太陽の周りを地球が回っているときに、地球がね、こう、
はい、
なんていうかな、公転する向きに比べて、地球がぐるぐる回る軸が傾いているので、傾き方で、はい、暖かくなったり、北半球が暖かくなったり冷たくなったりっていうのがあるわけじゃないですか。
うん、そうですね。太陽に対してまっすぐ回ってるんだったら、まあ基本的にはどこにいても同じように垂直に
一年中変わらない
が、それが斜めになっているから、その角度によって太陽からちょっと遠い季節と太陽により近い季節で、いわゆる
違います。
気温の、あれ？
そうではなくて、太陽が当たる角度が高いとたくさんエネルギーが入って、
うん、
低い角度でしか入らないとエネルギーが薄いのですよ、
うんうん、
だから太陽が高く上がる夏は暑くて、太陽が低くしか上がらない冬は寒いのね、
うん、あれ？
そんでは
い、
で、一日中赤道の上を通るときが、春分の日と秋分の日で、
はい、
で北回帰線、北の方、要は、地軸が傾いている、北極が、太陽の方に傾いている時が夏至で、反対に南極が太陽の方に傾いている時が、冬至になってて、
はい、
でポイントは、太陽から見て地球が角度がね、0度、90度、180度、270度っていくんだけど、
うん、
地球の公転軌道、太陽の周りを回る軌道は深淵じゃなくて楕円で、
はい、
太陽から遠くなったり近くなったりするので、
ほんのちょっと下で、
そう、遠いから寒いとかじゃなくて、遠い時と近い時で角度、同じ角度進む時間が違うので、春分から夏至、夏至から秋分、秋分から冬至、冬至から春分っていう、時間日数ね、とかは微妙にずれますと。
普通に4分の1ずつではなくてってことですね、そこは。
そうです。
はい。
そこだけ、忘れないでください。
はい、ちょっとメモしておきます。
はい。角度。ね。
角度。
はい。ということで、12月21日。
はい。
が今年は冬至になっています。
12月。
硬いことを言うとね。
うん。
冬至って瞬間なわけですよ。
ああ、本当にその点っていうことですね。
そう。なので、12月21日の夜7時44分が冬至。
あ、そうですか。
そうで。
夕食の時間帯ですね。
今年はね、たまたま。
はい。
で、そのタイミングが入っている日が冬至って言われる日になりますね。
あ、いわゆる日付としては、そのタイミングが含まれる24時間というか、その日付のことを冬至の日と言うけど、あれ冬至って、ゆず湯でしたっけ？
冬至はゆず湯じゃないですかね。
ってことは、その午後7時44分にお風呂に入ってゆずに浸かると。
ゆずに浸かるとか、お湯に浸かるんですけどね。 柚子風味のね。
柚子風味のお湯に浸かると、ハッピー。
なんか長生きするんじゃなかったっけ。
あ、そうなの？
まあまあ、寒いのでよく温まってくださいってことですよ。
はい。温まりたいですね。うん。
360度を24個に分けて、うん、その角度ごとに名前がついてるのが二十四節気と呼ばれるやつで、
はい。
冬至の一個手前が大雪、大雪って書いて大雪。
雪降っちゃうんですか？この間降
った。これがね、255度。で、冬至の次が小寒。これが285度という感じで。
ちょっと寒しい。
そうそう、冬至、小寒、大寒って続くんで、まあまあ、この辺は、もともとね、中国でついた名前なので、
うん。
あんまりこう、
突っ込むなと。
あんまり突っ込んでもね。というのがあるので、とりあえず、冬至が12月21日にあります。
ねえ、冬になる前に雪が降って、冬になって、ちょっとずつ寒くなってくって、ちょっと変ですもんね。
ちょっとね、関東にいると違いますけど、
うん。
そこはまあ、もともとそれが作られた地域での、
中国ではそんな感じなんですかね。
中国でも地域によって随分違うと思うので、
あ、まあ、でかいか。
この辺だろうね。
うん。
はい。で、この、さっき言った、
はい。
夏、夏至の頃は、
うん、
北極側が太陽の方に傾く感じ。
うん。
逆に冬至の時には南極側が太陽の方に傾く感じで回ってるっていうのを、が、この後出てくるかな。
うん。
うん。ということでですね。
はい。
関係したことが出てくるかもしれません。
ほら、なんか、布石を敷いた感じですね。はい。
ということで、うん、今回は毎月恒例のお便りの紹介の回になっております。
はい。
まずは香織さんの方から、11月に、うん、メールをいただいた方々のご紹介をお願いしたいと思います。
はい。11月にメールをいただいた方々です。テンタ、カツキ、ハルヒ、三兄弟さん、トラと海の歌さん、ペンギン星人さん、ヒローさん、天然魔法少女と機関銃さん、ムーさん、マミムネモさん、斉藤さん、マッツンさん、ブンブン丸さん、アドラさんからいただきました。
毎月ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本編の方では、皆様からのメール、主に、質問をご紹介して、それに答えていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
皆様からいただいたメールのご紹介とそれに答えていきたいと思います。
はい、
まずは1通目のメールの紹介をお願いします。
はい、テンター、カツキ、ハルヒ、三兄弟さんからいただきました。家族で関市にある関家事伝承館に行ってきました。日本刀やナイフの展示や刀鍛冶の工程をパネルや映像などで見ることができました。その中で鍛錬という工程で鉄を叩いて不純物を出すという説明がありましたが、叩いただけで不純物が出るものなんですか？わかりやすく教えてください。よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、鍛錬。
はい。
鍛錬って今、なんかあれだよね、体力作り的なことに使われることが多いよね。
なんか、うん、ストイックに体を鍛えるってイメージがあります。
そうそう。で、鍛えて寝るって書くのが鍛錬なんですけど、
う
ん、
あ、そうか、漢字としては、そうか、鍛えると寝るですね。
そうですね、鍛錬って、よくね、鍛冶屋さんとかでよく見る、ピンク色というか、オレンジ色に熱した鉄を叩いて、はい、火花がパチパチって散るような感じ？
うんうん。なんかよく、お祭りとかでも、はい、これ、デモンストレーションっぽくやるところありますよね。
あ、そう。
お祭りかな、なんかそういうのを神事的にやってるのを見た
ことある。ああ、そうですね。で、うん、実際にはですね、ただ単に叩くだけではなくて、
うん、
叩いて伸ばして折り曲げて、
なんか
もう一回叩いて、
いいですね。
え？
なんかいいリズムでしたよ今。
そう、叩いて伸ばして折り曲げて、また叩いて伸ばして折り曲げてっていうのを繰り返していくんですね。
なんか練ってる感じですね。
そう、ちょっとだけね、こうパイ生地的な感じもあるんですけど。
うん、
ポイントは、
はい、
叩くと、やっぱり鉄だとですね、うん、こう、中に不純物の塊みたいのがね、いくつか入っていて、
まあ、もともと、そのなんだろう、砂鉄から作られてはいるけど、まあ、当然、純粋な鉄、砂鉄ではないから、他にいろいろ混ざってますもんね。で、それを、うん、まあ、一応、溶かしながら精製はしてはいるけど、完全に、鉄のみではなくて、他のものも入ってるっていう状態ですね。
そうですね。で、特に、はい、なんだろうな、鉄を硬くするんじゃなくて、鉄じゃないものだけが少し濃く、まとまっちゃってるところみたいなところがあると、そこから割れやすかったりとか、その脆くなるところがあって、
強度が変わっちゃうわけですね。
そう、それはね、炭素の塊でもそうなんですけど、
うん、
そういうのを、叩くことで、うん、潰して、折り曲げて、もう一回叩いてっていうのをやっていくと、均一化するっていうのと、不純物のがちっちゃくなる。また、表面に出てる、不純物は、うん、まあ、材質にもよるんですけど、叩くことで、火花みたいに飛び出していって、
うん、
不純物が少なくなるっていうのがあって、主に、細かく均一化するっていう方が、できるというふうに言われています。なので、まさに鍛えて練るっていう感じが、
うん、
なんていうのかな、リアルに鍛錬なんじゃないかと思うんですけどね。
うん、じゃあよく色の違う紙粘土をなんか混ぜたりするときに伸ばして指で伸ばして折って指で伸ばして指で伸ばして折って指で伸ばして折ってってやるとなんとなく色が混ざっていくようなあんな感じで同じようにその鉄も熱しながら叩いて伸ばして折って叩いて伸ばして折ってって言って均一化していってるわけですね。
もう少しねその粘土だと1対1な感じがあるんですけど、
うん、
ハンバーグを叩くと中の空気が出ますみたいな話と、
うん、
あとは、パイ生地を作るときってバターをね生地の間に挟んで何回かこう、折っては伸ばし折っては伸ばしてするんですけど
詳しいですね。
まあまあいいんですけどねそうすると層ができるみたいな感じがあるんですけどそんな感じで不純物が、
うん、
なくなる話と、均質化するっていうのが両方得られるというのが、はい、まあ、鍛錬になります、
うん。それがよく、映像で見る、カチカチカチと叩いてるところですね。そう。はい。
で、なんか、二人で叩いていて、向こう側の叩く木槌じゃなくて金槌ね、土ね。
うん。
と、こっちで叩くのを順番にやったりするじゃないですか。
二人で叩くんですか？
二人とか三人で叩くこと結構ありますよ。
ああ、それ私あんまり見たことないな。
そのタイミング合わせるの相づちっていうらしいです。
へえ、
そうなんですよ。なので、なんとかですよね。うんうんっていう感じの。うん
う
ん、
っていうタイミングで、カンカンカン、カンカンカンって打っていくわけですか。
まあ、お互いのタイミングがあって、
うん、
相の手を入れるようなもので、まあ、相づちっていう言い方をするようです。
へえ、なるほど、はい。面白いところに語源が隠れてましたね。
はい。そんなことが。はい、で、実はね、日本刀の作り方はすごく奥が深くて、鉄をどうやって作るかって話と、その中から、性能のいい鉄だけ取り出す話と、
うん、
さっき言った鍛錬して、鉄の品質を上げる話と、
うん、
硬くて脆い、種類のものと、柔らかくて、粘りがあるものを組み合わせて、うん、刀にしていく話とか、たくさんこうね、ネタはあるんですけど、
あ、じゃあよく、テレビで見るとカンカンカンっていうだけでは当然、いわゆる日本刀、刀そのものは全然できるところまでは行ってないわけですね、あれは。
あれが長く続くのどっちかっていうと、刀のパーツパーツの材料を、うん、仕込んでる感じで、
うん、
その後硬いものと柔らかいものをくっつけたり、挟んだりとかっていうのがあったりします。そうなんですよ。包丁とかでもですね、
はい、
硬いのと柔らかいのをひっつけて、
うん、
とかってありますよ。
あ、そうなんですか。うちの包丁セラミックなんですよ、うん。
あ、それだとないですね、うん。包丁も先だけ錆びたりしません？鉄のやつって。
先っていうのは刃のあたりってことですか？
刃の方だけ錆びたりするのは、錆び方がちょっと違ったりとかあったりし。
あ、いわゆるその刃になってない背の部分は全然錆びてないのに、刃だけ錆びる。あ、そうか。っていうと、材質が、同じように見えるけど、刃と背で材質違うんですか？
ね、 西側だけに、うん、炭素が少し低くて、炭素が低くて、少し柔らかいものを張ったりするのかな？
お
とか、いろいろね、刃物とか、あとうち実家が植木屋さんというか庭師だったんですけど、
はい、
うちの実家で使ってたスコップは焼き入れがしてあって、先が硬いっていうスコップで、
うんうん、
手入れするときにはよくこう泥を落とすだけじゃなくて、研ぐんですね、先をね。
え、スコップって研ぐんですか？
そうすると根っことか切れるんですよ、それで。
はい、スコップで根っこ切るんですか？
切れます。
それスコップなんですか、それともスコップ型の 刃物なんですか？
スコップ型の刃物で土も掘るし根も切れて、私これでね、親指切ったことがある、切ったっていうか切り落としちゃったわけじゃないんですけど、足のね、
怖いですね、
怖いです。
何、
落としそうになったことがあります。
変な足、そのプロが使うようなやつっていうのは同じスコップのように見えても先端が刃物になってるような感じ。
あ、そう、研げば刃物のように切れるっていう状態だったりします。
はあ、それは知らなかった。まあ
でもね、農機具だってクワとかね、そういうやつも先っぽをある程度こう、薄くしてとかやるじゃないですか。まあ、そんな感じですね。刃物は奥が深いんで、ご紹介にあった、関市の関家事伝承館とか、あとフェザーミュージアムっていうのもあるらしいので、
面白そうですね。
はい、医療用のメスやカミソリなどの歴史の展示もあるそうなので、
へ
ー、はい、そんな感じで面白いかなと思います。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、次のメールの紹介をお願いします。
はい、ペンギン星人さんからいただきました。ちょっと質問があります。ペンギンはなんで寒さに強いのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ペンギン星人
さんなのにね、
自分の体でわかんないんですかね。
ね。
ね。
とか思ったんですけど。
はい。
これちょっと調べました。
お。
やっぱね、寒いとこ、
うん、
南極とかに住んでるペンギンたちは、
うん、
やはり他の動物に比べて寒さに強いようです。
まあ寒さに強くなきゃ生きてきませんよね。結構こうガッキですもんね。
だから体のね、仕組みがいくつか違うらしくて、
お、
もちろんこう羽がくっついてるじゃないですか。
まあ、ちょっと鳥なんでね。けど、はい、羽、はい。
うん、それで、保温できるようになってる話と、
羽毛ですね。
羽毛、羽毛。
天然の羽毛だ。
天然っていうか、まさにね。はい、っていうのとか、うん、あと、ある程度以上、脂肪が、こう、なんていうの、体にくっついているので、熱が逃げにくいとか。
うん、あんま脂肪の話はしないでおきましょう。
なんですが、はい、それだけではなくて、
うん、
興味深いのは、やっぱり、はい、とても冷えるところがあって、今言った羽毛で覆われてなくて、うん、はい、寒いところに触れるとか、さらされるところじゃないですか。はい、そうすると、うん、まずは足。
ああ、足、そうですね。いわゆる氷の上に立ってますもんね。靴も履いてない。
そう、それも南極とかだとね、氷って言っても0度とかではなくて、マイナス何十度になることもあるので、うん、まず足。
うん、
まあ、あと、くちばしとか頭とか、なんていうの、手っていうの、ヒレっていうの、まあ、みたいなところはある程度なんですけど、やっぱ一番大きいのは足で、
うん、
足の保温システムっていうのが発達していて、
ほう、
体の中はあったかいから、
うん、
血がね、
はい、
血液ね、うん、を送り出す方はある程度あったかいのが足の方まで行くんだけど、帰ってくるやつが冷たくなっちゃうわけですよ、足で。
ああ、そうか、体の中は暖かいから、そこから通って末梢に行く血液は暖かいけど、
まあまあある程度ね。で、末梢というか先っぽで冷えて、
うん、ところで冷えちゃうわけですね。せっかく暖かい血液が行っても。
そうそう。で、帰ってくるときに、
うん、
静脈、帰ってくる血液じゃないや、帰ってくる血管がですね、
うん、
動脈に絡むようにというか、動脈のそばを、
うん、
ある程度以上接触して帰ってくるっていうのがあって、冷たくなったものが体の中にの奥の方に行く前に、うん、その動脈であったかくした血で、
うん、
熱交換をして体全体は冷えないで足の先だけ冷たいっていう状態を、作って体から失われる熱量を少なめにするっていう、まあ、工夫っていうかね、進化があってですね。
ほう、足に向かう 動脈の周りに、まあ、静脈が絡みついてるわけですか。で、
そうですね。絡みついてる
とか。動脈のあったかい熱は、静脈の冷たい血管に移るというか、冷たい血液を温めるのに使われるから、じゃあそもそも、あったかいのがそのまま足に行くわけではなくて、そこに静脈に絡みつき、使われてる段階で、もう少し血液は冷えてるわけですね、足に。
そうですね。じりじり冷えて足に行って、
うん、
とっても冷えたやつが帰ってくるんだけど、体の中に戻る前に、
うん、
ぬるくなって帰っていくっていう感じになるんで、
うん、
足の先だけちょっと血流量を落とすとかすると、
うんうん、
体全体を冷えるのを防げるという仕組みになってるようです。
あ、じゃあもうその血液の血管の走行で、余計に必要以上に熱が奪われないような工夫というか進化が起こってるんですね。
う
ん、
そうみたいです。
へえ、なんかすごいですね、ペンギン。
うん、あと、人間もそうなんですけど、
はい、
外から空気を吸って空気を吐くときに熱が取られちゃうじゃないですか。
うん、そうですね、寒いとき、はーって手を温かい息で温めますもんね。だから、吐いた息は温かいってことですよね。
そうなんですよ、
うん、
なので、その辺にも工夫があって、熱が取られにくいような工夫とかをして、
うん、
暮らしているんですが、ですね、ペンギンってそんなに寒くないところにもいますよね。
ペンギンがいるカフェってありますよね。
あ、そうそう、あと、本当に寒いところに住んでいる、
うん、
何ペンギンだっけな、アデリーペンギンとかは、
うん、
暑いところとても弱いんですけど、
ほう、
エンペラーペンギンとか小型ペンギンだと、
うん、
少しぐらい暖かくても要は10度とか15度ぐらいだったら、暮らしていけるんですけど、
うん、
だんだんそれを超えていくと暑くなっていっちゃうのね、
うん、
なので、うん、要は、体の熱が上がりすぎちゃうことがあるので、
なるほど、寒いところに適応している分暑さには弱いわけですね。
あ、そうそう、うん、でそこで、足とか、ヒレというか手の脇の下みたいなところとか、
うん、
くちばちの付け根みたいになところには皮膚がむき出しになっているところがあって、
はい、
そこをにたくさんこう血を流すようにして放熱するっていうこともやってるみたいです、
うん、おー、寒そうに見えるところは実はそういう熱の調節をする大切な場所でもあるわけですか。
そうみたいです。
へー。
はい。ということで、うん、ペンギンは寒いところ、すごい寒いところに対応するっていう工夫をしているのと一緒に、
うん、
少し暖かくなった時に、
うん、
そのね、熱の出し方を調整するっていうので、なんていうかな、気温の変化に対応しているということですね。
あと、なんかテレビかな、映画かなって見たのが、ペンギンってなんか本当にその寒い吹雪とかの中だとなんかおしくらまんじゅうしてるんですよね。
あ、そうです、集団でね。で、
で真ん中に子供を、
真ん中の人はすごく寒くなくて外側に行くと冷たくなっちゃうから、
しかもそれをちゃんとじゅんぶりじゅんぶり入れ替わってるみたいなんですよね。
そう、すごい寒いから内側に入れてくれって言って、中のペンギンくんと外のペンギンが微妙にこうローテーションするらしいっていうのは聞いたことがあります。
うんうん、あの映像寒そうだけど可愛いですよね。ムニムニムニムニおしくらま
ん
じゅうしてて、
やっぱ生活の知恵なんですかね。
ねえ、うん、でもいろいろ大変そうですけどね、ペンギンの子育てとかも。
そうだから、なんであんなとこに住んでんのっていうのは、やっぱり天敵が少なかったりとかね、
あと
海に入ると魚がたくさんいたりとかね、
うんうんうんうん、
ご飯もたくさん食べないといけないので、
うん、
そんな感じでやっぱりこういいところもあってそこに適応して生きていってるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、
ディープブルーとかいう映画かな、
うん、
で昔そういうの見たことがあるような気がします。
そんな感じで、ウェブで検索するとね、足のこう血管なところの図とかも見つかるので、興味がある方は見てみてください。
はい、ペンギン先生もぜひ自分の体の構造を見て
みて、はい、ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールに行ってみましょう。
はい。まみむねもさんからいただきました。質問なのですが、以前、長さ1光年の棒を動かすとどうなるだろうと思い調べてみると、力の伝わる速さは物質中の音速と同じで、 仮に長さ1光年の鉄の棒の端を押したとき、反対側の端が動くには約6万年後と知りました。ここで疑問なのですが、力の伝わる速さが音速と等しいならば、超音速のジェット機などはどういう原理で音速を超えているのでしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これですね、
はい、
いくつかこう、うん、話そうと思うといろんなことが関係してくるので、
はい、
ちょっと音が伝わる話とか、
うん、
なんだろうな、音速を超える話とかね、その辺の話またちょっと別で今度紹介というか、番組でお話ししようかななんて思います。
はい、じゃあこれはまあ一種の宿題ってことで、また一番組として内容を取り上げますってことですね。
そうですね、とりあえずですね、
うん、
音速っていうのは、
うん、
媒質、要は伝わるものによって随分変わります。
音が伝わるのは、まあ、例えば空気中なのか水中なのか、もしくは物質中なのかによってだいぶ変わってくるってことですね。
そうです。速さは随分変わります。
はい。
で、飛行機が音速に近くなるとか、
うん、
音速を超えて加速できるのは、うん、その、さっき質問にあった棒の先から力が伝わる話とはまた違ったことで、うん、スピードを出しているので、つまり空気っていう、媒質、音が伝わるのが1秒間に300メートルとか400メートルとか、
はい、
そういう中を飛行機っていうものが突っ切る時のスピードなので、
うん、
音速と、空気の中の音速を超える超えないっていう話は、
は
い、先ほどの、硬い棒を動かすっていうのとまた違ったことになりますっていうのだけ言っておきます。
はい、じゃあまあこれはまた近日中に、番組として取り上げますので、マニムネモさんはちょっと質問の回答をお待ちください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では次のメールです。斉藤さんからいただきました。
はい、
先日仕事でマレーシアに3週間行ってきました。夜の月を見る機会が多かったのですが、三日月が日本のような左右の満ち欠けではなく、上下の満ち欠けとなっており驚きました。緯度の関係なのでしょうが、理由がいまいちわかりません。もし可能でしたら教えていただけませんでしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、オーストラリアに、いつだ、去年の2月ぐらいに行ったんですけど、そうすると、
はい、
東から太陽は昇るんですが、
あ、南半球ですよね。
北側を通るのね。
あ、
南半球だから。
南、北半球だと東から昇って、まあ南側を通って西に沈むけど、南半球だと、
東から昇って北側を通って、
はい、あ、
西に
沈む。はい、はい。うん、
で、まず、オープニングで言った冬至とか春分とか秋分とかの話で、はい、春分の日を考えます。
春分の日、はい、
その時には、地球の地軸の傾きっていうのは、うん、太陽側に倒れていたり太陽と反対側に倒れていたりしなくて、うん、なんだろうな、太陽はいつも赤道から見ると赤道から見て真上のところに太陽が来るのかな？そうそうそう、うん。っていう風に回ります。
はい。
ですか？
はい。
逆に夏至の日は、
はい、
北回帰線っていうところに太陽が垂直に差して、赤道から見ると、自分の、北側を太陽が動くように見えて、
うん、
逆に冬至の時には南側を動くように見えるっていう風になるんですけど、
はい、
で、赤道直下の人が、春分の日とか秋分の日に太陽を見ると、真東から昇って、はい、真上を通って、
はい、
真西に沈みます。
いわゆる本当に天空を真っ二つに割ってるマークですね。
そうそうそう。
はい。で、
その時に月が出ているとしましょう。その時の月も、
うん、
東から昇って真上を通って真西に沈みます。
はい、
いいですか？
はい、太陽と追っかけっこしてます。
そうで、太陽と月がどのくらいがいいのかな？例えば、90度ぐらい違って出てるとき、
うん、 はい、
太陽が、沈みかけの時に月は、うん、真上に見えるわけだね。
はい、そうですね。90度の違いですからね。はい、
で、うん、その時に月はどうなってるかっていうと、太陽に向いてる側は明るくて、太陽に向いてないが、うん、反対側は暗くなってるっていう半月になってるわけだ。
そうです。はい。半月です。真っ二つです。
そうですよね。その時に、はい、地球の上から、赤道の上から月を見るとどうなってるかっていうと、真上を見るから、東側が暗くて西側が明るい月っていうのが見えるわけ。
東側が暗くて、はい。うん。
それをそのまま、何時間か経つと月がだんだん西に沈んでいきますよね。
はい、沈んできます。太陽をかけてきます。
そうすると、下側が明るくて上側が暗い月になりますよね。
はい。
うん、つまり月っていうのは、太陽がある側が明るくて、太陽がない側が暗いんだ。
はい、そうです。影ですもんね、暗い側は。はい。
で、うん、日本に戻ってきます。
はい、帰国しました。
で、日本で、月が沈む頃、考えると、うん、日本って、月も太陽も、なんだろう、東から出て、南側を通って、西に沈むでしょ、
はい、はい。真上は通らずに、ちょっと斜めってますね。
そうそう、斜めってるんですよ。ポイントは斜めってるところで、うん、それは地球上の、赤道の人に比べて、日本の人は斜めに立ってるからね。
うん、
北極の人は90度。
うん。うん、
横に立ってるとか。
寝てるというか、向きだけど、まあ、日本は大体真ん中と考えても斜めってますね。
そうそうそう。その人が、はい、太陽と月を見ると、さっき斜めって、月が動く、太陽が動くところの太陽にある側が明るくて、太陽じゃない側が暗いわけ。だから、斜めっているところを太陽が進むわけだから、
うん、
切り口は斜めなわけだ。
うんうん、そうですね、はい。うん、
で、質問に戻ると、
はい、
三日月が日本のような左右の満ち欠けではなくて上下となっていました。なんですけど、日本でも全く左右じゃないよね。うんうん、
いや、左右だと思ってたけど、そう考えると違うのか。ちょっと、
っていうのと、
見てるのか。
うん、左右ってどう見るかっていうと、うん、南側を通る月を見ると、左右に見えるわけだね。
まあそうですね。はい。うん。うん。
で、西とか東、要は、地平線に近いところだと斜めに見えるはずなんだね。
うん、あ、見えます。はい。で、
もう一回赤道に戻ると、
うん、
沈みかけのところは、切れ目は上下に見え、
上下に見え、
上と下が明るいとくらいの継ぎ目になって、
うん、
真上にいるときには左右と言っていいか上下と言っていいか分かんなくなるわけだね。
うんうん、
なんだって、なんつっても真上だから。
真上、そうですね。うん、
っていう感じの満ち欠けをするので、
うん、
赤道上だったり、赤道じゃないとこだったり、ま、北極とか南極で見ると、うんうん、ずっと真横にあるわけだね。
はあ、あ、そうか、シンガポールっていうなんか微妙に中くらいだとまたちょっとわかりづらいけど、
シンガポール？シンガポールほぼ、あれね。
あ、マレーシア。
赤道直下ね。
マレーシアっていう中間、日本とかマレーシアっていう微妙に中間なところだとちょっとこんがらがっちゃうけど、あ、
マレーシアはほぼ赤道に近いんで、日本に比べると随分、登ったり沈んだりするときに上下に見えて、上の方だと上下って言っていいか左右って言っていいか分かんない感じになります。
マレーシアは赤道に近いのね。
マレーシアは赤道に近いですよ。
行ったことないから分かんないですよ。じゃあ、まあ、そこと、北極とか南極とかも、極端なところを考えると比較的分かりやすい。
分かりやすいんじゃないかと。
日本とか微妙に、なんだろう、斜めってるけど、まあ、斜めってるか。
そう、なので、沈むときには斜めに見えて、南にいるときには左右に見えます。
そうですね、はい。
はい。ということで納得していただけましたでしょうか。
合点合点合点。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ぶんぶん丸さんからいただきました。183回のジオイド面のお話、非常に興味深かったです。疑問に思うことが2つ出てきましたので、初めてお便りです。まず1つ目は、大気も同じように重力の強いところに集まってくるのでしょうか。多分、海と同じ流体なので、気圧は同じでも量は多くなってくるように思いますか。どうでしょう。 2つ目は重力の大きさや分布をそのままに地球をどんどん小さくしていったと仮定した場合、目の前に見える光景はどんな感じになるのでしょうか。星の大きさのイメージはドラゴンボールに出てくる海王星よりも小さいくらいです。その小さくなった星の表面に立つと、すぐ目の前で地平線が切れているので下り坂に見えてしまうんでしょうか。でもそれって水平なんですよね。一方、星の表面に巨大な平面の板を置いて固定し、その先っぽに歩いていった場合、それは星の中心からどんどん離れていくので上り坂に感じるんでしょうか。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二つ目の質問はちょっと聞いてる方には分かりにくいかななんて思うんですけど、
まあでもちっちゃい丸書いてその上に板を置いて歩いてたら、板は水平だけど重力は本来その中心に向かってかかってるから、歩いてる人にとっては登ってるように感じるのかってことですよね。ドラゴンボールじゃなくても。
そうですね。そうです。
はい、
で、うん、それだとなんか難しいと思うので、うん、まず二つ目の質問の簡単な方からいきます。
こう。
ですね、地球上で、うん、前回トンネルと測量の話した気がするんですけど。
うん。
なんか GPS とトンネルの話。
はい。測量をしっかりしてるから、両方から穴掘っていってもちゃんとぶつかるよってやつですよね。
はい、うん、なんですけど、うん、トンネルってね、まっすぐ作んないんですよ。まっすぐっていうのは、高い低いの方ね、左右のカーブじゃなくて、
アップダウンするってことですか。
そう、まっすぐ掘っちゃうと、うん、真ん中が低くなって水が溜まっちゃうの。今掘って言ったでしょ、うん、地球でも例えば5キロとか10キロのトンネル掘ろうとすると、うん、まあ、ジオイド面に沿ってとか、うん、真ん中を高めに地球の、丸いのに沿ってトンネルを掘らないと真ん中が低くなっちゃうんです。
あ、いわゆる円の、2点、円の円周上に2点を置いてそこを、直線でつなげちゃうと円の表面からの距離がその中央部分は一番深くなっちゃうってことですね。で、そうすると、いわゆる水平面と呼ばれているのは円周上なので、はい、それをまあ、なんだろう、
掘っちゃうことになるのね。
そうですね。円周を一本線に伸ばすと、中のトンネル自体はそこが深くなる感じになっちゃいますもんね。
そう。っていうのがすでに起こっています。ちっちゃい子考えなくても、そうなっているのです。
でも、あ、じゃあ、そういう風になっちゃうから、わざと、ジオイド面、いわゆる地球の表面に水平になるように、うん、イメージとしては掘り上げてる感じなんですね。
掘り上げてると真ん中が高くなったように、
うん、
トンネルは作らないといけない。
でもそれは別に、地球の表面からは高くはなってないと。
そう、地球に沿ってる。または、少し高くして水はけを良くするっていうのももちろんあるんですけど。
まあ、それはとりあえず置いといて。
そう。てか、すでに地球のぐらいの大きさでもあるので、うん、なんかわざわざこうちっちゃくするとって考えなくても、うん、そうですっていう話と、もう一個。船が水平線に消えていくときに、うん、はい、だんだんこう、船が見えなくなるときって、いきなり見えなくなるわけじゃなくて、だんだんこう下側、要は船があって、帆船だったらマストがこうあるんだけど、うん、下側から見えなくなって、マストの先が最後にこう消えていくって。
なんとなく船が沈んでってるような感じに見えてくるわけですね。
水平線の下にね。
うんうんうん、
それは地球が丸いからで、向こうに行ってる船はこっちから見ると、だんだんこう水平線の奥側に見えなくなっていくし、
はい、
角度も向こう側に倒れ込むようにじりじり変わっていくっていう風になってるのが普通。
うん、
そこに無理やり、
うん、
お手紙とかメールにあるように、
はい、
こう平らな板を敷けば、船はずっと見えてるわけだね、
うん。そうですね、はい。
でもそれは向こう側では登ってるってことになるわけだね。
そうですね。本当だったら、水平イコール球体の表面だから、うん、まっすぐに行くと下がってってるというか、のが 水平になっちゃうイコール登ってるわけですね。
そうです。
まっすぐだけど登ってるわけですね。
はい、
ほう
っていうのが二つ目のやつの答えで、
はい、
無理やりちっちゃくしなくてもいいんじゃないかと思いますと。
うん、いや、まあ、でもね、
はい。
はい。
一つ目の、
はい。
ジオイド面が高いところでは、うん、強いところに集まってくるのでしょうか、なので、うん、ある程度集まってくるのですが、はい、あんまり気にならないぐらいじゃないかな。
まあ、じゃあ、液体。
もともと軽いのと、
うん、
ですね、なんて言ったらいいんだろうな。どういう言い方をするのがいいか一番ちょっとわかんないんだけど、
うん、
そんなに変わんないんですよ、気圧は。
若干、なんだろう、空気の層の厚さというのかなっていうものは、厚くなってるけど、気圧の変化が出るほどではないって
こと。気圧は多分ね、ほとんど、要は、高気圧か低気圧に紛れちゃうぐらいで、
うん、
理屈的には変わらないんじゃないかな、同じジオイド面だったら。
うん、
そうそうそう。
それはやっぱり液体か気体かの、まあ密度の違いとかなんですかね。
いや、集まってくるけど、
うん、
その分なんていうか、立体的には高いところにいるんで、
うん、
気圧自体は変わらなくなるんじゃないかなとか思います。
はあ、
で、上空までずっと空気が濃いかどうかっていうと濃いのかな。しっかり計算とかしてないんですけど、
はい、
ほとんど変わらないんじゃないかと思うんだよね。
そう。
一方で海面は盛り上がっているし、盛り上がっているのも、観測できるので、うん、まあそれをジオイド面って言うんだけどね。
うん、まあそうですね。
そうそうそう。
はい、水平というか理屈的な水平に比べてちょっと盛り上がってる状態ですね。はい。
という感じになっています。
はい。じゃあ、気体、空気も若干盛り上がってはいるけど、いろいろなヘリックがついて、気圧の変化としては現れて
る。その変化現れてこないんじゃないかなぁ。そうなんですよ。重力のポテンシャルが同じところをこう結ぶから、
うん。
気圧は同じ面だと変わらないような気がするんだよな。と思います。
はい、わかりました。
はい。
うん、
ということで、
はい、
いくつかメールを紹介してきましたが、
はい、
今日このくらいかな。
そうですね、はい。はい、
12月ももう何通かメールをいただいています。毎月ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、ちょっと裏話をするとですね、
はい、
いただいたメールは、私と香織さんが共有している、サーバーのところに、私がね、本文だけ、本文とラジオネームか、をコピーして、
はい、
今月分って一月ごとにこう書類にまとめて貼って、
はい、
それを共有してるんで、
はい、
私が作らないととかコピーをしないと、いただいたメールが共有できてないということになるんで、
はい、
とりあえずね、11月分は今共有してるんですけど、12月分はまだ、はい、ファイルを作っていないという状態です。
ちょっとタイム差があります。
はい。なんですけど、一応ね、個人情報とかもあるので、メールアドレスは、取り除いたりして本文だけとラジオネームかを共有するようにしています。
はい、
はい、そんな感じで、皆さんからいただいたメールとか書き込みは一通り、私も、香織さんも読んでいるので、はい、ぜひメールなどメッセージを送ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。メールの宛先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たち、そんないプロジェクトというので、運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com というサイトから、そんない理科の時間にアクセスしていただいて、画面の右側にあるフォームからもメールを送っていただくことができます。また、そんない .com では、私たちの番組の他にも、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そして、そんなことないしょという他の番組や、以前配信していた、番組すべてをお聞きいただくことができます。なので、ぜひ来てみてください。また、そんないプロジェクトでは、Twitter を使った情報発信、あとは、YouTube を 使った音声の配信も行っておりますので、そちらもご活用ください。見つけるときにはですね、そんないプロジェクトっていうので検索していただくか、 SONNAIP プロジェクトの P ですね、で検索していただくと見つかると思いますので、よろしくお願いします。ということで、収録している日ももう12月で1ヶ月、今年ね、今年1ヶ月切りました。早いもんです。
そうですね、もうお年玉もらえますかね。
いや、私は包む方なので
待ってますよ。
考えておきますはい、ちょっとね、年末にかけて、バタバタしたりして、うん、もしかしたら一回お休みになってしまうかもしれないんですが、年末にかけてまた、星の観察やら、季節が変わっていくのをね、関東では今落葉というかですね、イチョウが黄色くなって、うん、葉っぱが落ちてたりとか、桜の葉っぱはもうほとんどなくなってるかなっていう感じで、季節の移り変わりも星だけではなくてね、いろんなところで見られると思うので、うん、そのものを見てみましょう。
はい、はい、
ということで、そんな理科の時間 B 第193回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。